はい、皆さんこんばんは。2017年の3月8日水曜日の聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日から、リビングライフの3月号、続いてルカの福音書を学んでまいります。今日は3月3日の箇所ですね、38ページ、ルカの12章の22節から34節を学んでみたいと思います。ルカの福音書12章の22節から34節の箇所です。これから購読して聖書を読みますが、その前にですね、今日もアウトラインの方に、質問が2つありますので、それをちょっとまず見てからにいたしましょうね。はい、今日の質問はですね、2つ似てるんですが、1番目の質問は、あなたが大切にしている宝物を教えてください。これはハードと書いてありますが、物ですね。1番の方は、あなたが大切にしている宝物、物、ハードとソフトと言いましたけど、ものですね。でクエスチョン2の方は、あなたが大切にしている宝物、ソフトと書いてありますね、すなわち物以外のものを、教えてくださいということです。なければなしでいいですし、どちらか片っぽでも構いません。両方ある方は両方書いてくださっても、構わないと思います。ということは、何か宝が出てくるということでしょうね、今日ね、これから読むところに。さあ、それではルカの福音書12章の22節、新改訳聖書になりますが、司会者が偶数節読みますので、皆さんは奇数節をお読みいただきたいと思います。今日の私がつけたこの箇所のタイトルは、人の宝と神の宝と書きました。さあ、ルカの福音書12章22節、それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。23節どうぞ。
命は食べ物より大切であり、体は物より大切だからです。
カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれど神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。25節。
あなた方
の
心
が
何か心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか？
こんな小さなことでことをさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。27節。ユリ
の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、摘みもせず、折りもしないのか、その花の実もせずのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも飾ってはありませんでした。
しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草を抑え、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。29節。
何を食べたらよいか、何を持ったらよいかと探し求めることをやめ、気を持ことをやめなさい。
これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。31節。何を思われ、あなた方
は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは
小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。33節。ご一緒に34節最後にどうぞ。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。さあ、それでは皆さん、ちょっとファンタイムでありますね。皆さんの宝物、秘密であったら書く必要ないですけども、もし秘密でない宝物があれば、あるいはあった昔宝物であったでも構わないと思いますから、ハード、そしてソフトということで、ちょっと書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださる皆さんにはもう一度、質問を お伝えしようと思いますが、2つの質問があります。もう ほとんど同じ質問なんですが、1番目は、あなたが大切にしている、宝物、かっこハードものとしました。それを教えてください。で、2番目が、あなたが大切にしている宝物、かっこソフトもの以外 ですね。まあいろいろあると思いますよね。人であることもあるでしょうし、思い出であることもあるし、何かの出来事であるっていうこともあるかもしれませんね、それを教えてくださいと。ですから宝物、物と袖ないもの一つずつもしあったら教えてくださいという質問です。さあ皆さんも、少し、きっとこれからここ学びますから、プラスになると思いますのでですね、少し、録音ポーズして考えていただければと思います。はい、それではですね、ディスカッションの後また、録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。もう最高に面白いと言いますか、素晴らしい証の時となりました。素晴らしいですね。私たちの宝物、神様が与えてくださったものだなと思いました。さあ今日はですね、思い煩いについてですね、今日非常に分かりやすいところだから、そんなに解説もしなくても、これを読んだだけでも結構、ああ聖書っていいなって、思いますよね。思い煩いっていう言葉がそこに書きましたが、22節25節26節と3回出てくるんですね。でついでにこのマタイの福音書って、神の国とその義とを求めなさいで、多分マタイ6章33節の方が有名だと思うんですよ。これ並行箇所なんですね、ルカの。でそこを見ますと、思い煩うなって7回出てくるんですね。ですからここは3回なんですけど、ですからよっぽど繰り返して思い煩ってはならない、思い煩ってはならないと聖書は語っているってことなんですね。マタイの6章ですね、この並行箇所はね、まあ、多分そちらの方が有名だと思うんですね。さあこの思い煩いって、聖書は英語じゃないんですね、ギリシャ語で書かれたんですね。神学校行くと勉強させられる、させられるって言っちゃったけど、メリムナオという言葉ですね。メリムナオという、このギっていうのはギリシャ語のことです。エっていうのはエングリッシュのことですね。このですね、実は思い煩うっていうのは、日本語でも思うと煩うって2つの言葉1つになってますが、ギリシャ語でもですね、2つの言葉が一つになっている言葉なんです。で、これは思うと、煩うではなくてですね、心っていう言葉と分けるという言葉が一緒になったのが思い煩いなんです。だから心が二つに分かれているっていうような意味なんです。この言葉の意味、面白いですよね。あるいは、双心を持つなんて、もう言われますが、だから心が一つでないっていうことを表す言葉なんですね。いろんなものに心がいってるって言ってもいいかもしれませんね。英語で思い煩いって心配とか worry って言いますね。この語源はですね、これはね、確かアングロサクソン語だと思いましたけども、これね面白いんですよ。 worry っていう、心配するって英語の語源は首を絞めるっていう言葉なんです。英語ではチョーキングって言うんですけどね、チョークするって、クエーってね、首を絞めるってね、グッてね、思い煩うと、すなわち人は、この喜びを首絞めちゃって窒息しちゃうってことなんですよ。ね、喜びがこうグッと絞めちゃったら、喜びはもう、 こう死んでしまうっていうことですね。そういう言葉なんだね。25節には、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかって書いてある。できるわけないですよね、命を延ばすことなんて。いや、むしろ思うのは、心配したり思い煩うと命縮まると思いませんか。むしろ短くなるんじゃないかなって、心配するって、最近よく言われてるね、やっぱりこの思い煩いとかストレスとか、そういうものが私たちの体や健康に大きなインパクト、悪影響を与えるっていうのを、まあ今ね、私たちはそれを思いますよね。じゃあどうしたらいいのかっていうことが今日書いてあるんですが、まず最初にですね、この4節、24節見ますとね、カラスを考えてみなさい。この間の武井先生がカラスについて資本書いたんですが、ね、カラスって、ね、皆さんね、先生カラスって書いて先生に言っちゃったんですけど、思わず、私が門番しているとですね、ハトがいっぱいやってくるんですよ。カラスあんまり来ないんですよね。ハトポッポッポッって餌やりたいなと思ってね、ちょっとこの間ポケットにこう、カラスにちょっと餌撒くつもりはないよね。でもなんかハト可愛くてね、なんかちょっとポケット入れて撒いちゃおうかなって、そうするとね、すごい寄ってくるの。そしたら武井先生言ってました、なんだ先生には平和の象徴が来るって言って。 前ネットしてるでしょ、あれ実はですね、鳩のあれは、あ、カラスのネットじゃなくて鳩のネットなんですって。鳩がやっぱり巣を作ったらやっぱり鳩も悪さするんですね。知りませんで、可愛い鳩なんですけど、まあでもまあ話しちゃったけど、カラスのことを考えてみました。余裕なと思って、イエス様ね、あのカラスね、黒いね、ね、まあでも鳥全体のことを言ってるでしょうね。あ、っていうのほら、これよく見ないと鳥のことを考えてみなさいって読んじゃいますよね。これ鳥っていう字とカラスっていう字もほとんど同じ、どこ違うんですかねこれね。そうなの、これはもうちょっと虫眼鏡がないと分かんないねまあどっちでもいいかなって本当にね、字も似てますよね。ねえ、鳥を見なさいってでしょ。そして27節見てください。ユリの花を考えなさいって、今度は鳥、ユリの花。そしてもう一つはどこだったかな、あ、草どこ行っちゃいましたかね。あ、28節ですね、草です、野の草、27節が野の花でしょ、そしてさっきのカラス、鳥は空の鳥でしょ、空の鳥、野の花、そして野の草を。イエス様って面白いと思いません？あのなんかこう説教でもするんじゃなくてね、人が思い煩っている時に空の鳥を見よって、野の花を見よ、あの思い煩っている時って何にも見えなくなっちゃうんですよね、周り。そう思いません？何にも見えなくなっちゃう。歩いてる道に綺麗な花が咲いていてもですね、目に入んなくなっちゃう。でもね、イエス様は野の花を見よって。皆さんどうです、野の花を見るためにはやっぱりちょっと立ち止まらないと見えないんじゃないですか。立ち止まりなさいってことかもしれませんね。野の花を見たら、あれ、こんなとこに花が咲いてるんだ、渡辺和子さんの置かれたところで咲きなさいってありますよね。それを見て私たちも人生を思うんだって、渡辺和子さん言いましたよ。置かれたところで、あの花を咲かせなさい、咲きなさいって言うけど、咲けない時もあるんだって、人生。そうですよね。だから辛いんじゃないですか。でもその時には地に根を深く張りなさいってこう言ってるんですよね。たとえ花が咲けなくても、見えないところでも地に深く根を張りなさいって。野の花も何のために咲いてんだろうって思いません？雑草も私たちのためだって立ち止まってね、思い煩ってる私たちが花を見て、こんなところに誰も植えてないのにどうして花が咲いてるんだろうって、誰がこんな花を咲かしてくださるんだろうって、なんてこんなに綺麗に着飾って神様がいるんだろうって思いなさいって。立ち止まって綺麗だなと思ったら、顔を近づけて香りを嗅いだら、ああ何のためにこの雑草じゃないこの野の花は香りがついてんだろうって思いません？私以前思ったことあるんです。肌になんで香りが、それはね、あの科学者に言うと面白くないの、科学者に言うと面白くないの、あの虫が来てね、おしべためしべこうやってね、こうやってね、なるためですって、それで終わっちゃうの。あ、そうですか、ですよ、もうそうなったらで私は違う角度から、それはね、忙しい私たちが足を止めて膝をついて顔を近づけて、あ、綺麗だなって、あ、いい香りだなって言うために、神様は色をつけ香りを与え道端に咲かしてくださったんじゃないですか。で、こう私たちもそんな一輪の花になりたいですね、誰かにとって。歴史から考えたら私たちの人生なんてあっという間ですよ。朝咲いて、ね、昼には消えていく朝顔のような存在。でも誰かのために、私が
私を作られた、私に命を与えて目的あってそこに咲かせてくださった方があるっていうことを誰かに伝えてこの地を去りたい、まあ、そんなふうに思うんですね。
イエス様、難しくないですよね。だから山さんやりましょうね、お花見またねお弁当買ってね、あれこれ聖書的ですよお花見は。はい、あ、計画者もさすが、ね、山さんよかったですね今日のとこね、もう非常に聖書的ですからね、野の花を、あ、空の鳥、あの今趣味で持ってる人もいるでしょ、バードウォッチングって、バードウォッチャーになりなさいってイエス様言ってるんですよ。とね、大切なことは花を見ても草を見ても鳥を見てもただそれを見て終わるんではなくて、なぜだろうって思うことが大切でしょうね。子供の頃はみんなそうに思ったんでしょうね。大人になると当たり前みたいに、それを人生から喜びと意味を取り除いてしまうような気がしますよね。美しいものを見たら美しいと感動する心、目、思い、素晴らしい音楽を聴いたら素晴らしいって感動する耳、誰かの親切、あるいは本読んでもメッセージを聞いても感動する心、これらのものを失っちゃいけない、忙しいからといって何にも目もくれず仕事仕事仕事ね、それは人生じゃないってイエス様言ってるじゃないでしょうかね。便利な世の中になったはずなのに2000年前から比べるとなんか悩み増えてるんじゃないですか。皆さん、科学が進歩して文化が進歩してみんなが暮らしも楽になって、どうして心の中だけ楽になっていかないんですか。どうして周りばっかり豊かになっていくようですか、心の中が豊かになっていかないんでしょうね。多分現代人の方が悩み多いんじゃないでしょうか、イエス様のこの時代から比べると。ですから3回イエス様が2000年前思い患うなって言ったら現代300回ぐらい言わなきゃいけないかもしれませんね。それぐらい大切な教えじゃないでしょうか、私たちにとって。花を見ても草を見ても野の空を見て空の鳥を見てもその背後にある神様の愛を見ないといけないっていうことです。ああ、この花を作られた方がある、デザインされる、そうでしょう。皆さんこの部屋見てください、いろんなものがありますよね、皆さんも含めてですよ、いろんなものがあるじゃないか。これデザインせずにただ偶然そこにあるものって何かあります？この部屋に一つでもあります？ネクタイ、これネクタイ、これ誰かがデザインしたでしょ、色といい形といい、メガネがそうでしょ。皆さんマスクしてる人が何人いますね、メガネしてる人が何人もいますね。それだって自然にできたわけじゃないですよ、偶然できたわけじゃない、誰かがデザインして目的あって作られたものでしょ。この部屋にあるもので目的なく作られたものなんて一つもないんですよ。椅子は座るため、机は物を置くため、ね、ペンは書くため、ライトは光を出すため、そうでしょ。なのに進化論っていうのは、なのに人間だけは偶然できたっていう、そんなバカな話ありますか。この部屋全てデザインされて目的あって作られたのに、でも人間だけは偶然できたんです、目的も何もありません、それが進化論でしょ。そんな非科学的なバカげた話ってあります？私はそう思うんですけど、私たちは皆さんデザインされたんですよ、偶然じゃないんです。節子さんがあのまた出ちゃったけど、あのコーヒーショップでコーヒー飲んでたら隣にうちの教会のご婦人方が出てペチャペチャペチャペチャ、ごめんなさいねんなこと言っちゃった、いい話をしてね、いい話をしてから、あらなんだ教会のおかしらんつって声を思わずかけちゃったって、偶然ですか。そんなことはない。皆さんがどうやってイエス様に出会ったか、教会に出会ったか、みんなストーリーがあるんじゃないですか。試練を通して、嫌な経験を通して、
悲しみを通して出会った人もいますよ。これは神様が導いてくださったんです。神様私たちを知っているんですよ。そして私たちを招いてくださっているんです。偶然ではないんです。死ぬために私たちは生まれてきたんではないんです。生きるために生まれてきたんです。生きるっていうのは使命があるんですよ。その使命分からずにどうして人間死んでいいんでしょう。
なんか説教みたいな今日もね、はい、すいません、あの学び会だったねそう
だからいいですね。バードウォッチャーとなれ、これいいんじゃないですか。神の国のバードウォッチャー、これだけでも今日来た甲斐がありましたね。狩り見上げても鳥が飛んでるんですよ。星でいいんですよ。星で
このあのロッキー、カナダにいますかね、ロッキー山脈だかね、まあ、皆さんにお見せしたいですけどね、もう息するの忘れちゃうぐらい美しいですよ。
こんな美しいものがこの世の中にあるのかって、どうしてこんなものができたのかって、どうしてこの色形、もう圧倒されますよ。最初見たらレイク・ルイーズなんて、氷河といい、あのロッキー山脈といい、誰かが偶然ってあんな美しいもんできないんですよ。芸術家ですよ私たちの神は。だから神に作られた私たちもいろんな良いものを作れるんじゃないんですか。神様は最高の芸術家ですよ。最高のデザイナーですよ。この体見てください。人間の誰がデザインできますか。体だけじゃない、命だってそうじゃないですか。神しかできないですよ。神抜いたら、神を取り除いてしまったら、人生の計算式から答えは出ないんですよ。もちろん神だけじゃないですよ。いろんなね、必要いろいろあるでしょ。これ飲み食いかダメね。でそれのもの必要だっていうのを知ってるっていうんですから、神様。でそれも私は与えるって言ってるんですから。だから私たちもするべきことがあるし、私たちが努力してしなければならないことがあります。でもこの人生の設計図といいますか、計算式から、皆さん神というガッドという言葉を抜いちゃったら、消したら、皆さん一体どういう計算式するっていうんですか。人間はどういう答えを出すっていうんですか。私はそう思いますね。神様をお迎えして、私人生に、人生に生き方に、生きがいに神様をプラスしてごらんなさい。自分しかなかったかもしれないけど、今までの計算式でそこに神というお方を招いたら、皆さんね、同じ私なんですけど、同じ私の人生ですけどね、変わっていくんですよ。不思議ですね。
実は私が今、はい、日曜日こちら毎週来てますけど、それであの来るときは先導、まあ帰り送ってもらったりしてますけど、朝午前中、
はい、
先導沿い来るんです、そうするとあの、まあ、雑草とか出てきて、ちっちゃい花とか、でやっぱり心にあのやっぱり、まあ、こういう状態で待ち、かけるようになったら喜びがあるんです。今まではね、ちょうど1年前に私車で、2週間のうちになんか違反2つやって交通事故もそこでやって、私の方が悪いやつだったんですよ。で車やめたんですよ。で同じ場所をねずっと通ってても車で乗ってしてって視野が上げられてたんで、バスでバス電車になったらすごく、あ、こんなところにこんなネジ通っててこんなものがあったのか、それになってきて、
さ
らに今度は歩き出したらかなりこと細かくて、今バードウォッチまさにやってるんですよ。ウイスだとかも僕は山行かなくて、で梅とかあと桃も今差し出してたり、まあ、すごく感動して来てるんですよ。すごく喜びです、ね。まあ、ちょうど今これから春
になるので、そうです
ね、まだ寒いですけど、やっぱり少しずつ春に向かって、
山さん、歩きクラブも作らないといけないですね、これね。そうだね、皆さんもね、うなずいたんじゃないですか、今の。ね、歩いてみると、いろんな神様の恵みに、またね、こうして教会に来て聖書に触れて、
て、もしかしたら私たちは人生単に偶然で生きてんではないって、私を知って生かしてくださる目的があって、私を愛しておられる方が、私を作ってくださった方がいるんではないかって思い出すと、世界が変わって見えてくるんですよ。どう変わってくるかっていうと、今までマイナスでしかなかった、何でもないゼロであったものが何か意味を持ってくるんですよ。何か私たちの心や体に話しかけてくるんですよ。鳥や自然や花や草が、まるで私たちも作ってくださった人が、置いてくださってる、咲かしてくださってる人、飛ばしてくださってるお方がいるんだよって、なんかまるで聞こえてくるようなその声が、神様の恵みが、例えばこう歩いていて天気当たり前なので、でもあ、なんてこんな気持ちいいだ、なんてこんな素晴らしい日を与えてくださったんで、空を一つ見るだけでも、夕日一つ見るだけでも感動するんですよね。そう思うんですよ。まあ、良い歌詞をね、してくださって、おかげでも全然進まないって宇治岡さんのせいじゃないんだよね、私が言いたいこと話しちゃってるんだけど、でもこうしてね、やっぱり皆さんに心がさ、やっぱりね、日曜日は通訳者もいるから、こうやって外せないんですよ、こういうふうにはできないの、やっぱ原稿もあるし、でも水曜日はもう外してもいいやと思ったから、もうほとんど3分の1ぐらいしか毎回できてないんですけどね。でも聖霊者が毎回導いてくださるように、皆さんにとって力となり喜びとなるようにということを願って祈ってね、ここへ来てますので、信仰を持って語らせていただきます。もう5分で締めなきゃいけなくなりました。後半行きたいと思いますね。後半はですね、神の国、31節以降ですね、神の国を求めなさい。神の国って何のことかなと思いますけども、これ英語ではですね、キングドムっていうんですね、王国という意味ですね。でキングドムという言葉はそこに書きましたが、キング王ですね、それとドミニオンという言葉が一つになってキングドムとなったんですね。カナダにもドミニオンバンクっていう一番大きな銀行がありますが、これドミニオンって言ったら、この統治とか支配するって、ですから昔ロイヤルファミリーなんかが治めてたっていう意味もあるわけですけども、このキングドムっていうのはすなわち王が支配している統治している場所のことをキングドム、王国っていうんですよ、神の国っていうんです。ですから神の国というか神が王であるっていうことですね。神様が支配している場所が王国なんですね。キングドム、神の国なんですね。ですから神の国っていうと、なんか天国って言っちゃうかもしれないと思う人が多いと思うんですけど、地上にも神の国あるんですよ。どこにあるかっていうと、どこにあると思います皆さん。大概教会ですって言うと思いますね。はいはい、横浜市緑区鴨居 1-8-1 ってね、言うから違うんです。神様のアドレスは、この地上でのアドレスはたった一つしかないんです。どこにあるかっていうと、皆さんがアドレスです。この地上の唯一の神様が持っているアドレス、住所っていうのは私たちです。私たちのうちに神がおるんです。私たちのうちに天の門が、天への入り口があるんですよ。私たちがこの地上での神様のアドレスです、住所です。すなわちこの地上で神がおられる場所、それが私たちです。ですからイエス様を信じるっていうことは、単にお釈迦様とかアラーとか、そういうなんかこう道徳的な偉い人とか宗教として信じるんではなくて、私たちは私を作り、私を愛し、私のために十字架で命まで捨てられた。この日曜日も、会う家族のねビデオを少し見ました。20代の5人の宣教師、槍でね撃たれてみんな死んでった。でも永遠に、続く者のために、永遠に続かない者を捨てる者は愚か者ではないって、 ジム・エリオットの言葉をご紹介しましたが、殉教の数ヶ月前ですよね、彼の日記に記したの。この地上で終わるもの、この地上で終わって天にも永遠に持っていけないものを、永遠に持っていけるもののために与えるものは愚か者ではないって。そして今度はワイフたちが入っていくわけでしょ。自分の夫がねえ殺されたらどうです。皆さん、人にはこんなことできないでしょ、許せないでしょ。それを彼らを傷つけないために、自分たちが彼らが2年半前に殺した者たちの家族であるってことを言わないで、殉教覚悟で入ってたんですよね。神の奇跡がここに起こったでしょ。ライフマガジンが、ライフが伝えたように、あの村は全員クリスチャンになったって。40年で教会が立ち、そしてなんとジム・エリオット、私ね、あの本当の写真を言いましたけどね、見せられないです。こんな太い矢ですよ、刺さってるでしょ、ここに顔にも。あの姿をね、奥さんや子供たちが見たらなんて思います。ピストル持っていたけど使わなかったって言うんですから、使えば守ることができたんですけど、でもあったでしょ。彼らはまだイエス様を信じてないから、ほら息子に言う場面があるでしょ。お父さんはイエス様信じてるから殺されても天国行けるけど、銃を使って彼らを殺したら彼らは天国行けないから銃は使えないんだよって息子に言う場面があったでしょ。神がいなければ、神が私たちの人生を治めてくださらなければ、人にはこんなことはできないはずですよ。それ私たちよく知ってるんじゃないでしょうか。でも神がおるならば、誠の神ができるって、神が私たちのうちで働いてくだされば、治めてくださる。だからイエス様に私たちの主権を、人生の主権を譲らないといけないんです。イエス様を信じると言いながら何でも自分の考え、自分のやり方、自分の方法でやってたら、それはね、思い煩いでいっぱい見えちゃいますよ。私たちのクリスチャンになっても、私たちがね、思い煩いから解放される唯一の方法は、このお方にハンドルを委ねることです。自分の人生の、まあ、山さんは飛行機を運転できるかどうか、ちょっと運転じゃないな、なんていうんだ、操縦かできるかどうか分かんないですけど、あんな自分で操縦したら目に見えてますよ、どうなるかね。でも委ねなければ安全に目的地行かないじゃないですか。そうでしょ。飛行機に乗ってる人が200人300人さ、いや俺がやる俺がやるっていうコックピットに詰めかけたらどこも行けないですよ。飛行機パイロットに命預けなきゃいけないってことでしょ、ね、どっかのバスの運転手みたいに、で、あの大河ドラマ見てるなんてそんなことないんですから。イエス様、ニュースありましたね今日ね。私のために代わりに命を捨てたパイロットなんですから、こんなに任せて安心な人いるわけないじゃないですか。この方にお委ねして生きるという、神の支配を私たちのうちに、天国をこの地をここにお迎えする。イエス様、私は罪人です、私の罪を許してください。そしてイエス様、これからあなたの愛に生きるものとしてください、あなたに会って生きるものとしてくださいと、あなたを私の救い主、私の主、私の友として、やりましたね、お迎えします。その時に命が生まれるんです、この地上に、私たちのうちに。それがクリスチャンであり教会であります。皆さん、今日話したいことたくさんあったんですけどね、最後、あなたの宝は何ですかって、皆さん最後に一つだけこれやって終わります。神様の宝なんだからご存知ですか。
出エビ記の19章ここに5節、これ宿題としましょう。皆さん見てきてください。新明記に参ります。新明記の7章6節、14章2節、26章18節にも同じことが書いてあります。繰り返し神が語っています。神様の宝は何であるか、そしてもう一つ、神様の宝箱は何であるか。先ほどちらっと言っちゃったんですけど、だから皆さんもお分かりですよね。でも皆さんが見た方がいいです。聖書を開いて、新明記はですね、7章6節14章2節、まだありますが7章6節14章の2節、これ同じです。ですからまあ、出エビ記の19章5節、皆さんが実際開いて見た方がいいです。宝とは誰なのか、神の宝は。素晴らしいことが書いてあります。お祈りしましょう。神様、今日も私たちの心を開いてくださって、触れてくださったことを感謝します。あなたを知ることができたこと、あなたが恵みの手を持って私たちをつかみ引き寄せてくださったことを心から感謝します。愛する兄弟姉妹、今晩こうしてあなたの前に頭を垂れ、一人残らず天へあなたのご愛に中に生きるものとして、許されたものとして輝いて生かさせてくださいますよ。尊いイエス様の名前でお祈りします。アーメン。わずか数分間ですけど、みんなで祈ります。